それでは、この後与えられています聖書の箇所をお読みいたします。詩編の63編になります。旧約聖書の995ページ、旧約聖書の995ページになります。旧約聖書995ページの詩編の63編あります。よろしいでしょうか。はい、じゃあ司会者がお読みいたします。神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない衰え果てた乾いた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを喘ぎ求めます。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖所であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きる限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を挙げて祈ります。酒酵と髄を振る舞われたかのように、私の魂は満ち足りています。喜びにあふれた唇で、私の口はあなたを賛美します。床の上であなたを思い起こすとき、よもすがらあなたのことを思い巡らすときに、誠にあなたは私の助けでした。水挟の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。私の命を求める者どもは滅び、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるのです。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口が封じられるからです。それではこの箇所から「神を慕い求める」と題して、若干先生に御言葉を取り付けていただきます。お願いします。
今日は三銃士でを奉仕しています。渡辺兄弟と姉妹と私です。三人親戚同士でね、光栄ですね。お祈りしましょう。天の父様、この機会をくださって心から感謝します。しもべはご存知の通り極めて弱いので、神様が全く補わなければならない。どうか御霊様が働き、御霊様が本当に御言葉を、福音を私たちに語ってくださいますように。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。詩編36編、神を慕い求める。 Google AI に日本の年配の方、日本の、ね、年配の方は最も求めるものは何かと聞きました。健康、人とのつながりと答えが返ってきました。この間近所のジョイフルに行ったら、年配の方ばかりで、特におばちゃんたちが楽しくおしゃべりしてました。一般の日本人は何を一番に求めているのかと AI に聞いたら、現代の日本人は物質的な豊かさよりも心の安定や大切な人との時間を求めている、最も求めている傾向があるとありました。なら これは AI に聞きませんでしたが、クリスチャンは一番求めているのは何でしょうか。これは少し痛いですが、祈りを聞くと、私を含めて神様ご自身よりもまず祈りの答えや祝福を求めているのではないでしょうか。痛いですね。告白します。神よりも居心地いい快適な生活を追い求める私、自分であるダビデであると感じる時もあります。でも創世記一章一節、初めに神とありますように、詩篇63編の一節前半、神よ、私はまずあなたを切に求めます。この切には、言語では、ヘブライ語では、早めに、朝方に、まず先に、優先としてという意味があるようです。まず神を求めるのです。神を、私はまず先に、優先的に、あなたを切に求めます。アウトラインにあると思いますが、アウグスティヌスは神を求めることについて次のように書いています。神を求めることはこの上もない冒険であり、神を見出すことは人間にとって最高の功績である、でもどのようにして神を求めるのでしょうか。どのようにして神を求めるのでしょうか。第一番目にアウトラインにあります、一節後半、砂漠で乾く例えを見てください。砂漠で乾く例え、水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに乾きます。乾くとあります。年取ってきたダビデ王の息子アブシャラムは謀反を起こしたのです。父親を裏切って、多くのイスラエルの国民を自分の味方にしたのです。で、ダビデはエルサレムから逃げて、一節の前にありますが、ユダのアラノにいたのです。アラノ、砂漠。でも神の恵みによって、ダビデは周りの砂漠の衰え果てた地を見て、どうしたのでしょうか。肉体的な喉の渇きよりも霊的な神への飢え渇きを持ったのです。苦難は皆さんもよくご存知です。特に年配の方は、苦難は私たちを神ご自身へと敷いてくださる恵みです。香川は第4次取水制限に入ったようですが、ダビデがいた砂漠は雨がほとんど降らない過酷な環境でした。水は簡単に手に入らないのです。砂漠に住む人々にとって水は命そのもので、いや、それ以上の価値を持つ究極的な宝なのです。そのように AI に書いてありました。でもダビデは大切な水以上に生ける神に飢え渇き求めたのです。日本には頼りすぎる、すみません。日本には頼りにする人や物が多くあるので、私たちはそこに全く依存してしまうのです。日本にはいろんな支えとなるものが多いのです。でもそれは私たちの魂を誠に潤すことはないものばかりです。 神が誠の源なのです。神に上かわき求め、神様を究極の宝とするのです。なぜなら、究極の宝だからです。牧師ティム・ケラーも天国に召されたが、私がとても尊敬している牧師です。会ったことは一度もないですが。彼はこう言いました。すべて奪われた時について、こう語っていました。アウトラインにあります。神以外に何もない状況になって初めて、神さえいれば十分なのだと気づくのです。詩編の通りです。神以外何もない状況になって初めて、神さえいれば十分なのだと気づくのです。アウトラインの2を見てください。どうやって神を求めるのか。2節から3節前半までです。2節から3節前半。神ご自身のご性質、神ご自身のご性質を見てください。2節前半、力と栄光とあります。2節後半、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。とダビデが書きました。ダビデは砂漠を聖女と言って、砂漠を聖女と言って、神を仰ぎ見ているのです。砂漠で。なぜなら天地を作られた神は荒野ででも、ダビデを力強く守ってくださっているのです。ダビデは、みすぼらしい恥の姿で、荒野へと逃げていかなければならなかったです。しかし、神ご自身は変わらなく、神ご自身は変わらなく、栄光に満ちているのです。神様は変わらない。自分が変わったとしても、私たちもその力と栄光を見て、神を信じ求めるのです。荒野ででも、どのような状況であっても、聖書を通して、誠の神は力と栄光に富んでいるとわかるのです。聖書、その誠を信じ続けるのです。どのような状況にあってもです。そして小畑先生はこう書いています。3節前半、一歩進むのです。彼の仲介書に書いてありました。一歩進む、いいですね。三節前半、一歩進むのです。あなたの神の恵み、あなたの恵みとあります。恵み。この恵みを真実な愛とも訳せます。真実な愛。ヘブライ語でヘセドという言葉で、絶えない愛、変わらない憐れみ、誠実な親切、守り抜く慈しみ、揺るぎない恵みとも言い換えることもできます。神様は私たちに対して砂漠においても真実な恵みを示してくださるのです。このヘセドは旧約聖書で250回以上登場し、詩編だけでもその半分以上の227回も出てきます。旧約聖書や聖書全体のテーマでもあります。恵み、真実な愛。ダビデにとって、私たちにとっても、この誠の神の真実な愛は極めて、礼拝で初め歌うように感謝します。あなたの恵みを。極めて大切なのです。恋愛はただ感情的な面で終わってしまう可能性があります。最近、離婚は多すぎます。でもこの神の愛は、私たちに対してコミットする献身的な愛です。変わらない愛です。感情に振り回されない愛です。聖書全体から見ると、恵みの頂点は、主イエス様の十字架です。その愛です。 主イエスの十字架。私たちは自分の罪のゆえに永遠に神から絶たれるべきです。私たちは自分の罪のゆえに永遠に神から絶たれるべきです。しかし、恵み深い神はこの世に来て十字架上で私たちの罪を背負い、代わりに絶たれたのです。私たちは絶たれるべきなのに、キリストは十字架上で代わりに絶たれたのです。それはキリストを信じ受け入れる私たちが、決して神の愛から絶たれないためです。私たちが決して神の愛から絶たれないためです。復活された主イエスが永遠に一緒にいてくださるのです。今もここに特別にいてくださるのです。結婚の誓約のようです。私ダビデはあなたナホを妻とし、今日からいい時も悪い時も止める時も貧しき時もやめる時も健やかな時も愛し、敬い、慰め、助け、慈しみ、命の日の限り、真心を尽くすことを誓います。ヘセドの真実の愛は、神が私たちに対して約束する新しい、いわゆる誓約で、十字架のイエスの尊い血潮によって結んだ契約の約束です。ヘセドの真実な愛なのです。ここまで命を捧げるイエス様の十字架の恵みを、愛を、学び、仰ぎ、味わうと、この力、この箇所に書いてる力、栄光と恵みの神を求めたがるのです。切に、まず、早速、荒野にもどんな状況にも試練にも恵みは十分あるのです。第二次世界大戦中、ベッツィ・テンブームはナチスの強制収容所で命を落とし、天国に召されるその前でした。妹コーリーをこう慰めました。アウトラインにあると思います。見てください。どんなに深い穴があっても、神の愛はそれよりさらに深い。どんなに深い穴があっても、神の愛はそれよりもさらに深い。アウトラインの3を見てください。どうやって神を求めるのか。3節から8節。三節から八節、神の真実な愛を知った応答、応答。神の愛、真実な愛を知った応答を見てください。三節から七節、三節から七節、賛美の答え、賛美の応答。ダビデは神の真実な愛を覚えて賛美せざるを得ないのです。神の恵みへの最高の返事は心から称えることです。神を。ですから、教会で賛美するのです。雰囲気を作るためではないのです。神様の素晴らしさを称えているのです。三節。三節。あなたの恵みは、あなたの恵みは、命に勝るゆえ、私の唇は、あなたを褒めたたえます。あなたの恵みは、あなたを、その命に勝るゆえ、あなたを褒めたたえます。この詩編を準備し始めたとき、神を求めることは恋、恋、love、恋に似てるな、と私は感じました。聖書学者デレック・キッナー氏はこう書きました。アウトラインにあります。これらの聖句に込まれた絶望は、神へと手探りで進む 見知らぬ人のようなものではなく、大切な人とつながりたいと願う友達、あるいは恋人とも言うべき存在の切実な思いである。特に恋人同士が付き合い始め、いわゆる愛があるから、頭の中で相手について考え続けてしまうのです。褒め合ったり、それを口やその他の方法で表現するのです。言わんでも分かったるではなく、結婚した後も褒め合ったりするのも大事で健全です。似たように3節から7節、神の愛と恵みの素晴らしさを知ったキリスト者は、神を褒めたたえ、喜び歌うのです。喜び歌いたがるのです。著者のダビデは3節5節、唇で4節、手を挙げて賛美しているのです。愛は表現したがるのです。生ける神にも恵みのゆえに、荒野にいても、試練にあっても、どんな状況であっても、この御方を慕い求め称えるのです。三浦絢子氏、私はとても尊敬してますが、こう書きました。悲しみが深ければ深いほど、神を賛美する歌声は私たちの魂の奥底から高く響き渡るのである。悲しみが深ければ深いほど、神を賛美する歌声は私たちの魂の奥底から高く響き渡るのである。彼女はご存知の通り、賛美歌をとても愛し、心の支えにしていたのです。闘病中にはご主人と共に賛美歌を歌うことで困難を乗り越えたそうです。長年の過酷な闘病生活を送りましたが、その苦難さえも神からの賜物、ギフト、恵みと受け止め、天を見上げて賛美することを三浦絢子夫妻は大切にしていました。私たちも神を求め称えるのです。どんな状況にあっても。で、8節、応答、信頼の答え。私の魂はあなたにすがりついています。あなたの右の手が私を支えてくださいます。神は実は私たちを支え、掴んで捉えているから、私たちは神にすがり頼るのです。誠の神は信頼に値する真実なお方なのです。賛美と信頼に値する方ですから、さらにより求めるのです、慕うのです。あなたも私も。4番目、どうやって神を求めるのか。9節から10節、神を求める逆の姿、神を求める逆の姿を見てください。これは少し難しいかもしれませんが、9節、私の命を求める者たちは滅び、地の底深くに行くでしょう。すみません。9節の求めるは、1節見てください。切に求めるにつながっています。ダビデの頭の中ではそれが求めることの例え、9節10節の求めるのが例え、 例にもなっています。ということは旧説では悪者がダビデの命を必死に求めるように、私たちは一節前半、逆に神を必死に求めるのです。だってダビデはこれを書きながら、私は意識して一節とつなげてたと思うんです。私はアクション映画が大好きです。Born Identity という映画で、 CIA の陰謀を知っている元エージェントジェイソン・ボーンが CIA によって常に追いかけられているのです。追いかけられているのです。ヨーロッパ中、ギリシャ、スイス、ドイツ、ロシア。この箇所の悪い人の間違ってダビデを追い続ける姿を見て、私たちはこの箇所の悪者を反面教師にするのです。逆に神を追い求めるのです。切に必死に、何よりも先に。そして最後のポイント、5番目、どうやって神を求めるのか。11節、神を喜ぶ姿勢、神を喜ぶ姿勢を見てください。決して歯を食いしばって義務感から神を求めるのではありません。歯を食いしばって義務感から神を求めるのではありません。私たちの先輩のキリスト者は言っています。神を求める行為自体が最高の喜びである。神を求める行為が、それ自体が最高の喜びである。なぜなら神は最高の崇高の存在だからです。ジョン・パイパー牧師はこう書きました。人間の心の最も深い願いは神の栄光を知り、それを喜ぶことである。ウェストミンスター小距離問答にこうあります。人間の主な最高の目的は神の栄光を表し、永遠に神を全く喜ぶことである。神を全く喜ぶ。聖書と御霊によって神を求めれば求めるほど、神のご性質や見技、特に十字架を学べば学ぶほど、味わえば味わうほど、私たちは神に満足し、主をより喜ぶようになっていくのです。でもどうでしょうか？ここまで神を主体求めていますか？ここまで神を実に主体求めていますか？私は自分を見て、あ、そうではないな。私は違う。実は、ローマ3章11節、神を求める人はいないとあります。神を自ら誠に求める人はいないとあります。人間は神を求めるよりも、実は神からの御利益や祝福を求めているのです。健康や安らぎ、良い評判を得るために神を追い求めてしまうのです。人間の心の本来の方向性は、実は神様ご自身に向かっていくことではなく、神から逃げていくことです。人は生まれつき神に心を誠に向けることがないから、神が逆に、御顔を私たちに向け、私たちを求め、関わってくださらなければならないのです。人を追い求める神の恵みによってのみ、私たちが神を求め始めるのです。ティム・ケラー牧師は次のように述べています。アウトラインにはないと思いますが、確かに私たちは積極的に神を求めるべきであります。イエスご自身も神を見つけるために求め探し、門を叩けと私たちに呼びかけています。しかし、 神との関係を築いた人々は、神との関係を築いた人々は、振り返ってみると、神の恵みが自分たちを探し求めてくださった。神の恵みが自分たちを探し求めてくださったのだと発見するのです。皆様よく知ってる話ですが、聖書のパノラマです。創世記一章、まことの神様はご自身がすべてを作り、二章、私たちはエデンの園で神と共に親しく歩んでいました。でも三章、神との親しい関係よりも神から離れて歩むように方がましだと、神から離れて歩む方がましだと思ってしまった私たち人間です。その結果私たちは神から離れて神を求める心までなくしてしまったのです。でも、しかし、不思議に神は逆に私たちを求めたのです。ルカ19章10節、人の子イエス・キリストは、失われたものを探して救うために来たのです。神が積極的に私たちを探し、求めにこの世に来てくださったのです。私たちは神様を無視する自分の罪のゆえに永遠に死ぬべきですが、キリストが私たちの神を無視する罪まで背負い、十字架で代わりとなって死んでくださいました。ご自身の命そのもので愛してくださったのです。そして私たちは受けるに値しない神からの恵みを信じ受け入れるのです。この詩篇に63篇にあるように神の力、栄光と真実の愛を体験し、実感し始めるのです。十字架を思い巡らすのです。この恵みを心に浸透させるのです。で、神をより下へ求めるものとなっていくのです。でも、クリスチャンも、みんなそうですが、クリスチャンも注意しなければなりません。私はそうです。常に注意しなければならないことです。特に、この私ダビデです。神よりも祝福をまず追い求めるのです。神をただの手段として見てしまう私です。私たちです。この祝福、あの祝福を得たり、もっと繁栄したり、お金得たり、癒されたり、いい説教したり、教会を増やしたりするただの手段として神を見てしまう私たちです。私です。生涯神を信じ、生涯神に従い、生涯教会に通い続ければ、自分のパフォーマンスにフォーカスし、祝福を得ると思ってしまう私たちです、私です。でも、突然、神との特別な出会いがあって、憐れみによって、神ご自身がすべてであることに気づくのです。神ご自身がすべてであることに気づくのです。神ご自身を得ていることこそ、それ、そのものが一番の祝福であると気づくのです。実は神ご自身が最も素晴らしい祝福なのです。他は本当の意味では重要ではないと感じ始めるのです。キャリアが究極的にはどうなろうか関係なくなるのです。子供が一番いい高校に入らなくてもいいのです。思う通りに祈りが聞かれなくてもいいのです。重要なのは神との関係だけなのです。神を求め、知り、愛し、喜び、使えることが一番大事なのです。こう思うのです。神様、あなたは私のすべてです。あなたご自身が他のどこに探しても見つからない誠の祝福です。実は、ちょっとしたパワー、ご利益、平安よりも、 神ご自身が欲しいのです。いろんな祝福、一般でいうご利益よりも神ご自身を求めることが最も大事なことなのです。アウトラインにあると思います。ティム・ケラー牧師はこう書いています。もし神を人生において譲れない最高の良きものとして求めるなら、幸福は自然とついてくる。しかしもし主に個人的な幸福を目的とし、神をそれを達成するための手段として利用するならば、その両方を失うことになる。神は単に役立つ存在ではないのです。神は自ら麗しいお方なのです。神は自ら麗しいお方なのです。この輝かしい麗しい誠の神を求めるのです。最高の美しい音楽ヘンデルのメサイアを例えば東京のサントリーホールで聞いたとしましょう。もしそれを聞いた知り合いがあなたにこう聞いたらどうでしょうか。その音楽はどんなふうに役立つの。あなたはこう、まあ、笑ってこう答えるでしょう。その音楽がただ役立つための手段ではない。自ら麗しいのです。美しいのです。その音楽、それ自体が深い満足と喜びを与えるのです。神が私たちを天国へと導いてくださり、この世での祝福をも与えてくださるかという理由だけで、決して神に求めるべきではありません。神ご自身が無限に美しい存在であるからこそ、十字架の御業のゆえに、私たちは神を求めるべきなのです。求めたいのです。求めるはずです。賛美という言葉は美。賛美という言葉は素晴らしいですね。美と称える。その二つの漢字でできるように賛美。私たちは神の美、麗しさ、神の美ご自身、神ご自身とその御業、その力、栄光と恵みを称え、求めるのです。神ご自身を、その麗しさを。詩篇63篇一節。最後です。神を、私はまず先に優先として、まず先に優先として、あなたを切に求めます。アウグスティヌスはこう書きました。神を見つけ出すために神を探し求めよう。そして神を見つけたら探し続けよう。天の父様しもべこそが基準に全然達してない罪人です。神様が私を探し求めなければ、クリスチャンとしても追悔してくださらなければ、私は誠の意味で神様を求めることはないのです。どうか天の父様、感謝します。天の父様感謝します。この罪人の私をのためにイエス様がその罪のために十字架上で死なれたことを感謝します。そして復活したことを心から感謝します。そうする神様に、そうする神様を私が聖霊様の力によって求めることを続けて探し求めることができますように、追い求めることができますように、慕うように、 そうさせてください。他のプレゼント感謝します。家族、仕事、家、教会感謝します。でもそれよりもどうか神様、御霊によって、御霊によって私たちが主を求めますように、教会として、個人として、家族として。神様に期待し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。